おはようございます。コロナウイルスがなんかまたまたですねはびこりつつあるような雰囲気がありますよね。ヨーロッパの方でも今日が最高だったとかですね、そして仙台でも昨日ですか最高に多かったとかですね、どうなっちゃうのかなとかね、不安になるなとか、そんな思いがあるかもしれません。あるいはですねインフルエンザこれに加わってさらにこうそれが重なって経済的なことがどうなってしまうのかなとかね、考えるとですね暗い気持ちがどんどんどんどん増し加わっていってしまうんじゃないかなと思うんですけども、そういう中で今日のタイトルは将来と希望を与える道っていうですねこういうタイトルにさせていただきました。今みたいなところでそんなことを言うのは非常識と思われるかもしれませんが、実に御言葉の中にはこれがはっきり宣言できるんですね。今日のこの箇所はですねイスラエルの歴史の中である意味において一番最悪の中でイスラエルのために語られた言葉なんですよね。この11節の言葉を最初にちょっとご一緒に読んでみたいと思うんですが、29章11節3、はい、私自身あなた方のために立てている計画をよく知っている主の言葉、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。あなた方に将来と希望を与えるためのものだって言うんですが、今この時イスラエルの民がどうなっているかと言いますと、バビロン捕囚といって奴隷とされて捕虜となってバビロンっていう国1000キロも先にですねこう北の方に連れてかれてしまった、そういう中ですよ皆さん。もう国の危機存亡の時ですよ。今かろうじてゼデキヤという王様が建てられますが、そのゼデキヤの時についにイスラエルの国は滅ぼされてしまいます。まあ本当に悲しい苦しい、そういうただ中に語られた言葉が今日のメッセージということは、私たちがどんな厳しい状況の中でもこの言葉を受け取ることができるということじゃないでしょうか。そしてそれはどんな中にいたとしても、私たちはこの約束、平安、将来、希望を持つことができるということがではないかと思う。そういう意味でどんな中でも将来と希望、平安を持つ秘訣をですね、ご一緒に学ばせていただきたい、そう思うんであります。29章の1節からちょっと読ませていただきますが、預言者エレミアはネブカドネザルがエルサレムからバビロンへ引いていった捕囚の民、すなわち長老で生き残っている者たち、祭司たち、預言者たち、および民全体にエルサレムから次のような手紙を送った。この手紙はエコンや王母、宦官たち、ユダとエルサレムの首長たち、職人、家事がエルサレムを去った後、ユダの王ゼデキヤがバビロンの王ネブカドネザルのもとバビロンへ遣わした。シャファンの子エルアサノとヒルキヤの子ゲマリアの手に託したもので、その言葉は次の通りである。まあ、ちょっとややこしい言葉が続きましたけど、要するに、もうイスラエルの民の一部は捕虜としてバビロンに連れて行かれてしまった、その民に預言者エレミアが記した言葉なんですよ。じゃあどんなことを記しているんでしょうか。ちょっと読ませていただきますと、イスラエルの神万軍の主はこう言われる。エルサレムからバビロンへ私が引いて行かせたすべての捕囚の民、家を建てて住み、果樹園を作ってその実を食べよ、妻を迎えて息子娘を産み、あなた方の息子には妻を迎え、娘を嫁がせて息子娘を産ませ、そこで増えよ、減ってはならない。私があなた方を引いて行かせたその町の平安を求め、その町のために主に祈れ、 その町の平安によってあなた方は平安を得ることになるのだから。要するにあなた方が使わされた捕虜となっていったその地で自分たちを捕虜にした国のために平安を祈れって言うんですよ。自分の敵のために祈れって言うんですよ。と思いますよね。自分をいじめてる人とかね、自分にひどいことをする人のために平安なかなか祈ることができないですよね。でもそれがあなた方の平安のためだとこう言っているんですね。そしてあなた方がその地にしっかり根付いて生活しよう。これはですね、実は偽預言者というものが現れてきてたんですよ。本当の意味で神の言葉を語るんじゃなくて、人の耳に耳障りがいいこと、事実じゃなくてですよ、人がですね受け止めやすいこと、そういうことを語る者たちが現れていたんです。まあ、実はそれが28章ここに記されていますね。ちょっと読ませていただきますが、2節というところから読みますが、これはハナンヤという、今言った偽預言者が言った言葉ですが、イスラエルの神万軍の主はこう言われる。私はバビロンの王の首輝きを砕く。2年のうちに私はバビロンの王ネブカドネツァルがこの場所から奪い取ってバビロンに運んだ主の宮のすべての器をこの場所に戻す。バビロンに行ったユダの王エホヤキムの子エコンヤとユダのすべての捕囚の民も私はこの場所に帰らせる。主の言葉、私がバビロンの王の首輝きを砕くからだ。要するに神様が捕囚したバビロンの国を滅ぼすって言うんですよ。そうしてあなた方は2年のうちに戻ってくることができるよ。今はバビロンに連れて行かれてしまったけど、2年のうちに戻るよって言ったんです。嬉しいですよね。ああ、そっかそっか、そんなの良かったって思います。でもこれは本当に神から出た言葉ではなかったんですよ。現にですね、この同じ28章の後ろの方15節から読みますと、そこで預言者エレミアは預言者ハナンヤ、今のことを言った人ですね、ハナンヤに言った。ハナンヤ、聞きなさい。主はあなたを使わされていない。あなたはこの民を偽りにより頼ませた。それゆえ主はこう言われる。見よ、私はあなたを地の表から追い出す。今年あなたは死ぬ。主への反逆をそそのかしたからだ。預言者ハナンヤはその年の第7の月に死んだ。ハナンヤは2年のうちに救い出されるなんて言いましたけども、その前にこのハナンヤはもう亡くなってしまったんですよ。耳障りのいいことを言いますけども、それは実現しなかった。皆さん、私たちが危機に陥った時ね、気をつけてくださいね。皆さんの周りにいろんな人が現れますよ。そしていわゆる耳障りのいいこと、こうしたらあなたはもっと幸せになるよ、こういうふうにしたらあなたは幸せになれるよ、いやあなたのうちは呪われているんじゃない、だからこのようにお祓いしたらいいよとかですね、いろんな人が皆さんのところに近寄ってくるかもしれません。決してそんなものに耳を傾けちゃいけませんね。とんでもない、それは食わせ物ですよ。私たちは神様の言葉に耳を傾けていくべきです。神様は何て言ってますか。ここに今先ほど読んだ通りです。それは平安を与える計画であり、将来と希望を与えるためのものだ。皆さん知ってましたか。本当の意味であなたの人生を幸せにし、将来と希望を与える、これが神様のご計画なんです。だけどそこの 前にはさまざまな試練や困難もあるよということを実は聖書は語っているということなんです。今日皆さんとですねご一緒にお分かちしたい第一の秘訣、今日は将来と希望を与える道とこう題させていただきましたが、私たちは人生生きる限りいろんな試練とか苦しみとか悲しみとかを通ることがあると思う。その時にああこれは神様のご訓練なんだなというふうに受け取る、そういう心構えといいましょうか、捉え方というものをぜひしっかりと持っていただけたらなと、そう思うんであります。ちょっとあちこちですね開けさせていただきますが、申命記の8章、申命記の8章の15節16節というところをちょっと読ませていただきます。申命記8章の15節16節、これはユダヤの民がエジプトの国からですね出てきた時に神様が語られた言葉なんですけども、エジプトの地で奴隷として歩んでた、そこから彼らの叫びに応じて神様は答えてくださったんだけども、しかしその道は決して平らな道ではありません。申命記の8章15、16、それではご一緒に読んでみましょう。8章の15、16、燃える蛇やサソリのいるあの大きな恐ろしい荒野、水のない乾ききった地を通らせ、固い岩からあなたのために水を流れ出させ、あなたの父母たちが知らなかったマナを荒野であなたに食べさせてくださった、それはあなたを苦しめ、あなたを試し、ついにはあなたを幸せにするためだったのである。皆さんこの言葉をぜひ覚えてください。ついにはあなたを幸せにするためだったのです。私たちは時にはですね苦しい経験をするでしょう。病を得ることもあるかもしれません。あるいは会社が倒産した、本当に厳しい状況に陥ることもあるかもしれません。でも神様はついにはあなたを幸せにするためだった。神様にはそのように私たちにすることができるんですよ。今日読んだ箇所もそうでしたね。神は私たちに計画を立ててくださっている。それは災いを与える計画ではない。将来と希望を与えるためのものだ。イスラエルの民がですね、エジプトから出てきた時に、神様は彼らをそのまますーっとですね、カナンという約束の地に連れていくこともできたんですけども、実はその過程で人々は、その私たちを安らかな素晴らしいところに導く神様、を離れてしまったんですよ。そして神様を意味嫌うことをするようになってしまった。それで神様はところどころでいろんな苦しみや悲しみをお許しになった。ある時にはですね、水がないんですよ。皆さん砂漠地帯に水がなくて歩くことを想像してください。出エジプト時の時のイスラエルはそうです。水がないんですよ。で、荒野っていうのはそういうところです。もう生きていけられないですよ。彼の喉が渇いた渇いた渇いたと言ってモーゼを通して神に叫んだ時に何が起きたですか。モーゼが神に命じられた通り杖でその岩を叩くと、そこからドーッと水が流れ出たんですよ。皆さん、そしてその水を飲むことができたので、イスラエルの民は生き延びることができたんです。食べ物、どうやって荒野からで食べ物を調達するんですか。動物だってそんな意味はしませんよ。するとどうでしょう。なんと神様は毎朝毎朝マナという不思議なものをこのそこら一面にこう生えさせるんですよ。朝になるとそれをこうみんな 何でしょうか、積んでくると言いましょうか。でそれを焼いたり煮たりして彼らは食べたので、40年間彼らは生き延びることができたんですよ。それがなかった彼らは200万もの民ですよ。この奇跡不思議がなかったら彼らは生き延びることができなかった。そういうことを通して、ああ神様って本当におられるんだな、生きているんだなということをもう疑うことができないように彼らにしてくださった。そして彼らがだんだんだんだんと神様に頼るように導いてくださったんですね。それはどうしてですか。彼らが神様により頼むときに、ここについにはあなたを幸せにするためだったって書いてありますよ。皆さん、究極の幸せは何だか分かりますか。私たちの究極の幸せは、まず第一は天の御国に行くことができるということですよ。私たちのすべての罪が清められて、そしてその心には真の喜びと希望があふれて、まあ、聖書の説明によりますと、そこはですね、すべての道路は純金でできているって書いてありますよ。その門はですね、大きな一つの真珠でできていると記されています。要するに想像も理解もできないような輝く世界です。たとえ私が地上でどんなにお金を持って、どんなに地位を得て、どんなに素晴らしいと言われる道を歩んだとしても、もしも究極的なこの幸せの世界に入ることができなかったら、皆さん、それはみんな悲しみ失敗とすら言えるんじゃないでしょうか。さまざまな出来事を通してでも、この神を知り、この神に頼ることができる、その時にその一人一人は天の御国に行くことができる。どうして、まあもうよくご存知だと思うんですが、イエス・キリストが私たちの身代わりとなって、この十字架にかかってくださって、その罪汚れを全部身代わりに受けてくださって、そして全ての人が天の御国に入ることができる道を備えてくださったからですね。そして死んでくださっただけではない、死んで3日目にはなんとその死を打ち破ってよみがえってくださった。私たちは死んだら終わりって普通考えますが、皆さん、死を打ち破ってくださったんですよ。そして私たちに永遠の御国を今や備えてくださったんです。究極の幸せっていうのは、ここに私たちが入れることでありましょう。でも神様はそれだけじゃない。さまざまな出来事を通して、本当の意味で私たちが幸せになるようにとご訓練してくださっているんだということを、ぜひ知っていただきたいと思います。ちょっとあちこち開けますけども、ヘブル人への手紙、ヘブル人への手紙の12章5節から7節、そして11節をご一緒に読んでみたいと思います。ヘブル人への手紙の12章5節から7節、そして11節、ページが454ページ、12章の5節から、それではご一緒に読んでみましょう。ヘブル人への手紙の12章5節3、はい。そしてあなた方に向かって子供に対するように語られたこの励ましの言葉を忘れています。我が子よ、主の訓練を軽んじてはならない。主に叱られて気落ちしてはならない。主はその愛するものを訓練し、受け入れるすべての子に鞭を加えられるのだから、訓練として耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。 父が訓練しない子がいるでしょうか。11節、すべての訓練はその時は喜ばしいものではなく、かえって苦しく思われるものですが、後になるとこれによって鍛えられた人々に義という平安の実を結ばせます。神様は私たちを幸せにするため、どんな時でも神と共に歩むことができるために、時にご訓練をなさる時があるんですよ。そのご訓練が皆さんが日々味わっている、いわゆる苦しみとか葛藤とか不安や恐れや恐怖は、こういったものは私たちを訓練しているものなんです。というわけで、私たちが希望と将来を持つ道に歩むために必要なことは、すべての困難苦しみ、これは私への訓練なんだなって受け止めるように、これが皆さんが積極的な前に向かって歩んでいく秘訣ということができると思います。なんでこんなことになっちゃったのかな、神様もう自分のことを見捨てたのかな、もうこれから先いいことなんか何もないや、まあ、こんなふうに考えている人に本当にいいことは起こらないような気がしませんか。でそれに対して、いやこれも何か意味があるんだな、私の訓練なんだな、よしじゃあそれ受け止めよう、なんでですね、皆さんが出会ういろんな出来事をですね、逃げ腰じゃなくてですよ、前に向かって積極的にその問題や困難に立ち向かおうとしてください。これだけで随分とすでに困難やあるいは問題に対して力強い生き方ができるようになってくると思います。そしてそのように向かい始めるときに、私たちは不思議な力を経験するんです。聖書は、恐れるな、私はあなたと共にいる、たじろぐな、私があなたの神だから、私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る、ってこう言ってくださってますよ。イザヤ書41章10節の言葉。どんな困難や問題も自分一人で戦うんじゃないんです。皆さんよく失敗するのはね、よしじゃあ受け止めようとして、ただ自分だけで頑張って戦おうとしたらすぐ潰れますよ。そうじゃなくて、神様、この問題を受け止めて訓練として前に進んでいけるようにしてくださいと、こう祈られることをお勧めしますね。そうするとその問題を通して私たちは不思議に心が豊かになり、また広げられ、そしてまた結果としていろんな方と交友も広がったりですね、いろんな恵みがそこに広がっていく。問題というものを、ああ嫌だ嫌だ嫌になっちゃったってですね、逃げ腰で受けるんじゃなくて、よしこれは神がくださった神様の試練、訓練、このように受け止めることをぜひしてくださったらなと思います。さあ、でもその時に同時に私たちに必要なことは何かと言いますと、もう一箇所開けますね。第一ペテロ5章7節6節7節をご一緒に読んでみましょう。ページが471ページ、第一ペテロ5章の6節7節ですね。第一ペテロの5章の6節7節を読みしましょう。3、はい。ですからあなた方は神の力強い御手の下にへり下りなさい。神はちょうど良い時にあなた方を高く上げてくださいます。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。さあ、立ち向かおうとするときに、ああどうしたらいいんだろうか、どうやって立ち向かっていったらいいんだろうか、私たちは途方に暮れてしまいます。皆さん、途方に暮れたということは、その問題はすでに神様に委ねるべきことだということです。 なすべきことが分かるうちは精一杯そのことをなさったらよろしい。でもどうしていいか分かんない、思い煩い始めたら、そのことをもうお委ねしなさいということなんですよ。神があなた方のことを心配してくださる。神様は私たちが直面する問題や困難をですね、ただ見ているだけだと思いますか？かえってそれをですね、見て楽しんでるんですか？苦しんでる苦しんでる、いやいや、そんなこと神様は思ってやしませんよ。なんとかしてこれを乗り越えて、そしてもっと豊かな神の祝福に預かれるように、そう願って見てくださっているんです。そしてそれが乗り越えられるようにと、神様は私たちに必要な励ましや慰めや力や、そういったものを与えようとしてくださっているんです。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます、こう言ってくださっているんです。皆さん、その問題を神様に持ってくる。そうするときに、不思議に私たちはそういう困難や問題を乗り越えていくことができる自分に気づくと思います。もう一箇所挙げておきたいんですが、ピリピ人への手紙、ピリピ人への手紙の4章の6節7節ここもご一緒に読んでみたいと思います。ピリピ人への手紙の4章の6節7節よろしいでしょうか。それでお読みしましょう。3、はい。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、すべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。さあどうしたらいいんだろうな、困ったな、神様に一切を委ねなさいって言うけども、どうやって委ねたらいいんだろうかなって、皆さんそういうことをそのまんま神様に申し上げなさいということです。神様、あなたに委ねられないんです。あなたにどうやって委ねたらいいのかわからないんです。いやいや、神様、あなたがそうやって助けてくださると信じられないんです。正直な気持ちを申し上げればいいんですよ。あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。お話しすればいいんです。こんなこと言っちゃったら神様に嫌われちゃうんじゃない？そんなことないですよ、皆さん。最悪の状態の私たちをイエス様は知ってらっしゃるんです。神様は知ってらっしゃる。そしてその私たちを救い出してくださったんですから、あなたがどんなに自分はめちゃくちゃだ、はちゃめちゃだって言っても、分かってたよ、そんなことは昔からって、正直にその問題を私に任せればいいんだよ。私には信じることもできなければ、委ねることもできなければ、もっとですね、聖書を読むことだって祈ることだってできませんって、これでいいんです、皆さん。ところがそのようにやってきますと、今の御言葉の続きを読みますと、そうすれば全ての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。皆さんがですね、ブツブツブツブツ神様にですね、文句言ってんだかつぶやいてんだか分かんないかもしれませんけども、とにかく心の内を洗いざらいお話ししていくときに、なんだか分からないけども心が楽になっていくんですよ。なんだか分からないけども心が平安になっていくんですよ。なんだか分からないけども、どうやって乗り越えていいか分からないと思っているうちに、気がついたらいつの間にか、まあ超えている、乗り越えている。神様、耐えられないような試練に合わせるようなことはなさらない。いや、むしろ試練とともに脱出の道を設ける。そんなこと聞いてたけども、いや、どうやって脱出していいのかわからないし、脱出の道がどこにあるかわからないってずっとつぶやいていたけども、気がついたら今その外にいるな、それをなんとかギリギリ超えてるな。こんな不思議を経験していく。ちょうどあのイスラエルの民が 水がない、水がない、水がないって叫んでたら、岩からどーっと水が出てきたように、食べ物がない、食べ物がないって言ってたら、なんとマナというものが毎朝毎朝注がれて、そして彼らが40年間も食べ続けることができたように、神様は私たちを守って養ってくださる。私たちに必要なのは、正直にその自分の弱さ、失敗するのはね、大体こうちょっと立派なお祈りしちゃうんですよね。神様、分かりました、もう神様あなたに紹介したがってきますなんて言っちゃったら、そのでズコーンってずっこけちゃうんですね。ダメです、神様、従うことなんかもできません、そんな勇ましい心がありませんって、こっちの方がいいんですよ、どっちかっていうと。正直に祈るんです。すると皆さんの心が平安になっていくんです。立派なお祈りじゃなくて、正直な祈りです。神様はその時、私たちの心を不思議な神の平安です。皆さん、人から慰められたから平安になるんじゃないんですよ。何か自分の願っているものを与えられたから平安になるんじゃないんですが、心がなんか穏やかになってくる、平安になってくる、神の不思議な平安が私たちを支配するようになるんですよ。正直に神様の前に出ましょう。そしてそれは、言い換えれば、苦しみこそが私たちを神様に近づけているんだなという一つの印になるかなと、そう思うんです。皆さんが出会う困難、苦しみ、よろしいですか。ああ、嫌になっちゃった、嫌になっちゃったつって逃げ腰になることをやめましょう。よし、これは神が私に許されたチャレンジなんだな、訓練なんだな、試練なんだな、受け止めましょう。でも自分の力で頑張らないでください。自分では勝てません。神様、どうやってこれに立ち向かったらいいかも分かりません。これをどうやって乗り越えていくかも分かりません。でも助けてください、導いてください、祈っててくださればそれでいい。気がついたら、私たちは心の平安とともに脱出の道を経験するようになる。神が確かに将来と希望の道を備えてくださっていたんだなということに気づき始められると思います。問題は、私たちがこのことをそのように支援として受け取るか否かです。これによって皆さんの生涯が随分変わります。どんな種類のものであったとしても、それを、そうだ、これは神様のご訓練、考えてみればそうでしょう。神様が私たちが出会う苦しみや悲しみを知らないはずがありますか。ならば、それに対して乗り越える力も与えてくださるのはある意味で当然じゃないでしょうか。そのように神様に正直に素直に向かっていきたい、そう思うんです。さて、またエレミア書の方にちょっと戻りますけども、4節からもうちょっと読みます。イスラエルの神、万軍の主はこう言われる。エルサレムからバビロンへ私が引いて行かせたすべての補修のために、家を建てて住み、果樹園を作ってその実を食べよ、妻を迎えて息子娘を産み、あなた方の息子には妻を迎え、娘を嫁がせて息子娘を産ませ、そこで増えよ、減ってはならない。私があなたに引いて行かせたその町の平安を求め、その町のために主に祈れ、その町の平安によってあなた方は平安を得ることになるからだ。要するに、先ほど今お話ししましたように、試練を神様からの訓練として受け止めて、そしてその自分が今仕えているそのバビロンのために平安を祈る、敵のために祈るのは嫌かもしれませんけども、神様に導かれたそのことをしていく、結果としてあなた方のうちに平安が与えられるんだと、こういうわけであります。そして、先ほど8節からのことはちょっとだけ申し上げました。まことにイスラエルの神、万軍の主はこう言われる。あなた方のうちにいる預言者たちや占い師たちにごまかされるな。またあなた方が見ている夢に聞き従ってはならない。なぜなら、彼らは私の名を使って偽りをあなた方に預言しているからだ。私は彼らを使わしていない。主の言葉。 ね、騙し事に聞かないでください、耳障りが耳に聞こえやすいなと言って神の言葉から離れないでください。神の言葉ことがこそが真実なもの、そして本当の意味で私たちを幸せにするものだからです。じゃあその神の言葉とは何でしょうか。10節、まことに主はこう言われる、バビロンに70年が満ちる頃、私はあなた方を顧み、あなた方に慈しみの約束を果たして、あなた方をこの場所に帰らせる。私自身、あなた方のために立てている計画をよく知っている主の言葉。それは災いではなく、平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。先ほどハナンヤっていう偽預言者はですね、2年のうちにあなた方戻れるよってなんかワクワクさせるようなことを言うんですよ。私たちもなんかですね、惹かれてしまうような耳障りのいい言葉を聞くかもしれません。こうしたら幸せになるよ、こうなったらうまくいくよ、そういうことに耳を傾けないでください。神様は70年という時間を定めて、時を定めておった。でも70年の後には彼らを救い出す。これは単に言ってる歴史上に調べられることですよ。本当に70年の後に彼らはそこから出てくるんですが、ご存知だと思うんですが、その時に使わされたのはゼルバベルという人ですが、彼らが神殿再建をペルシャのキュロスという人に命じられてするんですが、なんとその費用も全部キュロス王が出してくださるんですよ。なんという考えられないですね、ことを神様なさることでしょうね。たわごとと言いましょうか、どんなによく思えても偽物には騙されないでください。本当に神の言葉を聞いてください。あなた方はこの70年神の前にも人の前にも誠実に真実に生きなさいってこう言ってるんです。彼らがそうなさった時に、なんとこの異邦人の地で彼らの信仰が育っていったんです。本当ならば神様からですね、目離されちゃったと思った彼ら、そうじゃない。聖書の中に出てくる信仰の勇者ダニエルしかりですよ、シャデラク・メシャク・アベネルゴしかりですよ、あるいはエステルという王女様しかりです。信仰に生き抜いて神の栄光を表した方々は、このバビロン捕囚という最悪最低のですね、条件の中で彼らの信仰は見事に花咲いていったんです。そして後の日にもう一度イスラエルの地がそこにできる備えを作っていったんですね。まあ、しかしながらこの約束の言葉の中には、最終的に私はあなた方を引いていった先から元の場所に帰らせるとこう書いてあるんですが、あらゆる国々とって言葉があります。この14節の言葉はまず第一義的にはバビロンから帰ってくるということを予言した言葉ですが、最終的には世の終わりの時の予言も含まれているんです。どういうことか、バビロン捕囚されて、しかし70年のうちに確かにユダヤの国、イスラエルの国は帰ってくることができて、そこで国が再建されました。しかし再びユダヤは、イスラエルは神から離れて、神様の御前にかなわない生き方になってしまった。そして今度は全世界に散らされちゃった。1900年前の話ですよ。でも皆さん、元に戻る、世界中から戻るって書いてあるでしょ。これを今私たちはこの目で見てるんですよ。1948年イスラエルという国は再建されたんです。これが真実に実現したのは今から数十年前の出来事ですよ。神の御言葉は確かなんです。そしてこの道こそ本当に祝福された道です。第一義的には、私たちはこの神を信じ、この神と共に歩むときに、あの栄光の輝く御国に、天国に本当に行けるんですよ。あなたが立派だからじゃない、あなたが しっかり神に従ったからじゃない、イエス様を信じた、たったこれだけでこの御国に行くことができるんですよ。そしてその歩む途上においても、神はその都度その都度に現れて、 私が神だ、私はあなたを助けると言ってですね、神様が生きておられることを味わわせてくださる。これは私たちが素直に自分の弱さも苦しみも悲しみも神様に申し上げる。でもただ一つ、でもこれは神様からの私への訓練なんだなと言って自分に与えられた苦しみを受け取る、十字架としてですね、それを受け取っていく。その時になんと神様はそのことを通して大きな祝福を与えてくださる。まあ、負けなくて結構ですが、詩編のですね84編というところにこんな言葉が出てきます。ちょっと読ませていただきます。なんと幸いなことでしょう、その力があなたにあり、心の中にシオンへの王子のある人は、彼らは涙の谷を過ぎる時もそこを泉の湧くところとします。初めの雨もそこを祝福で覆います。皆さん、私たちは涙の谷を通ることがあるかもしれません。本当に悲しく辛い、でもこの神と共に歩むその時に、その涙のうちに喜びの泉が湧くとこう言ってくださっているんですよ。問題は神の訓練として大事に受けること。そしてもう一つのことは、またエレミア書のところに戻りますけれども、12節13節ご一緒に読んでみたいと思います。12節13節、3、はい。あなた方が私に呼びかけ来て私に祈るなら、私はあなた方に耳を傾ける。あなた方が私を探し求めるとき、心を尽くして私を求めるなら私を見つける。14節も、私はあなた方に見出される。主の言葉、私はあなた方を元通りにする。あなた方を追い散らした先のあらゆる国々とあらゆる場所からあなた方を集める主の言葉、私はあなた方を引いていった先から元の場所に帰らせる。もし私たちがこの神様に呼びかける、同じエレミア33章3節に、私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたの理解を超えた大いなることをあなたに告げようと言っています。私に必要なこと、主を呼ぶことです。第一は主の訓練として受け取ること、第二にはそのことのゆえに神に助けを求める、神を呼ぶということです。そしてもう一つ付け加えるならば、あなたが私を探し求めるとき、心を尽くして私を求めるなら私を見つけられる。本気になって、中途半端じゃない、いい加減な気持ちじゃない、本気になって神様に求めるなら、神様は私たちに見出される。ああ、神様だったんですね、このことも神様だったんですね、そう私たちは言うことができるようになる、とこう言うんですね。先日たまたまですね、佐藤明先生、2年ほど前にここに来てくださった先生のね、あのメッセージを聞くことがあったんですけども、福島第一聖書バプテスト教会、あの原子力のですね、福島原発のすぐそばの一番近い教会、結果としてもうみんな教会自体が全部なくなってしまうようなもんですよね。200人ぐらいのですね、結構田舎の町だったんですが、そんな教会がですね、じりじりバラバラ。そしてある部分の人たちはそこからですね、みんな逃げなきゃいけない、避難しなきゃならないと一人に集まってですね、そこから会津の方に行ってみたりですね、あるいはあの米沢の方に行ってみたり、しかし最終的には東京の奥多摩っていうキャンプ場に約5、60人の人たちが共同生活始めたんですよ。もうそこにしかもう家もない、何もないですから、そこに行くしかなかった。それでもう1年間ぐらいそこで生活をしましたよ。自分の家もない、本当にですね厳しい、これから先どうなってしまうのかな、不安と恐れでいっぱいですよね。で1年ぐらいそこで生活した後に、結局のところやっぱり福島に帰りたいっていう人たち、まあ、60人ぐらいのうちのその残ったのは30人ぐらいでした。30人ぐらいでですね、彼らは福島に戻っていったんですね。今どうなったと思いますか？ まずはですね、その30人の人は住む場所、当時ですね、一生懸命不動産探してもね、全然ないんですよ。全然ない。先生が行ってですね、不動産借りる、みんな30人ほどこっちに戻ってきたいんで、そういうアパートありませんかって言ったら、先生ありっこないでしょう、今のこの時代にって言われてですね。ところが不思議ですね、先生がそう言った次の日から次々とそういう場所が備えられていったんです。ありっこないって言われた先生に電話がビンビンになって、不動産屋さんがこういうのがありました、こういうのがありました、こういうのがありました。結局のところ行こうとした人の全てのアパートが全部備えられたんですね。そればかりか、彼らが安定して住むことができるようにと、不思議ですね、献金も与えられたからでしょう。実は彼らが今度自由に住める教会のまずはですね、住まいが必要ですから、そのアパートを作ったんです。教会の所有するアパートですよ。そこに十数名そこに住めるようになって、さあそれから1年間そこでこういろんなところ借りながら礼拝をしてたんですけども、1年後にはなんと見事にですね、翼の教会っていう、いわきからですね、自分たちのふるさと大熊町というところに向かうですね、翼の形をしたそういう教会をですね、1年後に、大きな教会です、そこが今できましたよ。そして今そこに立ってからすでに 7,8 年経って、そして今年エリムという建物が完成したそうですね。エリムって何やるか、そこにはですね、介護施設があるんですよ。立派な介護施設です。もうお風呂も何も全部できる、そういうお年を取った人とかが自由に安心して過ごせる場所です。そこにはカフェもあります。そしてまた食堂もあります。そしてチャペルもあります。そしてそこにこう展示室っていうんでしょうかね、そんなのもありますよ。自分神様はもう嵐の